はい、こんにちは。コンキャストフットボール支部番外編ですね。今回は A 代表というか代表のですね、ちょっと紹介をしていきたいなと思います。最近ちょっと、フットボール支部の方は J リーグ企画が多くなってるというか、浦和レッズとのね、対戦相手の、チームをちょっと見てみようみたいなのが多いんですけど、今週は代表ウィークでないということで、で、結構やっぱ J リーグで、僕の場合なんですけど、浦和レッズずっと追ってると、なんか日本代表の選手が疎くなってしまったりとか、あと対戦相手ね、どんな選手いるんだろうっていうのを、よくよく知らないまま代表のその試合になって、で、結局、あ、この選手ってこの国の代表だったんだっていうのを試合始まってから知るみたいなことは結構あるので、今回は、もうね、事前にちょっと調べて、準備万端でね、代表戦を楽しめたらいいなと思って、そのね、過程を皆さんと共有できたらなと思っています。簡単になんですけど、A 代表と、あと今回はアンダー22の代表ありますね。で、今回僕はアンダー22の代表の試合を見に行こうと思っているので、そこも含めて、リサーチちょっとやっていきたいんですけど、まずはですね、A 代表の、日本代表の、一番上ですね、の方を見ていきたいと思います。今回、キーパーが3人、ディフェンダー9名、ミッドフィルダーフォワードが14ということで、合わせて26人ですね、選ばれています。じゃあ、早速なんですけど、一番上から、見ていこうかなと思います。はい。じゃあ、まず、ゴールキーパー、1番、大迫敬介。あ、これちなみにですね、代表の JFL のウェブサイトから引っ張ってきたものなんで、この後、日本代表の後、ウルグアイ代表と、あと、コロンビア代表についても見ていきます。で、ウルグアイとコロンビアについては、トランスファーマークトっていう、ウェブサイトですね、そちらから持ってきたものなんで、選手の情報が、最新のものではなかったりとか、あと、招集される選手に関しても、最新のものではなかったり、だから、ここにの紹介した選手が、招集辞退したりとか、あと、追加招集があったりっていうこともあるんですけど、その辺をね、ちょっと踏まえて聞いてもらえればなと、思います。で、まずですね、1番、大迫敬介ですね。サンフレッチェ広島。これ結構長くやっている印象ですね。はい。見てみましょう。これ、ウィキペディア飛ぶのはどうしたらいいんだろう。コピーするしかないのかな。はい。大迫敬介選手ですね。広島でずっとやってまして、23歳はまだ若いんだ。なんか18年から、そうね、結構5年、4、5年前からやってるイメージはあって、もうそろそろで100試合出場になるということですね、J リーグは。もうなんか、20代後半ぐらいかなと思ったけど、まだ23歳なんですね。もうじゃあもう全然4年後、ちょっと、かなり4年後、こっから狙っていくっていう選手ではありそうですね。鹿児島出身で、広島に、ユースに行ったということみたいです。高校2年生の時に、守護神として高円宮、アンダー18のサッカーリーグ、プレミアリーグウエストでの優勝に貢献したと。いうことですね。確かになんか、一時期その広島のユースめっちゃ強かった記憶があるんで、その時なのかな。はい。こんな感じでめちゃめちゃ簡単に、見ていきたいと思います。次、シュミット・ダニエルですね。日本代表だと、カタールワールドカップのね、前の試合で、アメリカ代表とエクアドル代表と試合やったと思うんだけど、そのエクアドル代表との試合で PK 止めてね、ちょっと救世主的な感じで、もしかしたら本戦シュミット・ダニエルがメンバー入るんじゃな、あの、スタメンになるんじゃないかなみたいな、そういう噂も飛び交いましたけど、現在はね、シント・トロイデンで2019年からやってるということですね。ベガルタから、という選手ですね。身長197あるんだ。やっぱこの体のね、大きさっていうのはかなり、 特徴ですよね。ああ、サポーターが選ぶメンバー入りしてほしい選手アンケートで1位に輝いたり、したみたいですね。アメリカ合衆国イリノイ州で、ドイツ系アメリカ人と日本人の母との間に生まれたと。あ、で、2歳で仙台に来てるんですね。なんで、仙台で、あ、しかも東北学院中学、東北学院高校ということで、ずっと仙台なんだね。だからまあ地元で育った。で、そっから中央大学に行ったということです。じゃあ僕、このね、ポッドキャスト出てくれてる、近藤くんはすごい、シンパシー持てるんじゃないでしょうか。はい、次、ガンバ大阪、谷晃生選手ですね。12番の選手です。結構ね、湘南にレンタル長くいたんだけど、今ガンバに、しっかり戻ってきて、今、ポジション争いしていくというところだと、思います。オリンピックにもね、出場した選手ですよね。まだ22歳の選手ということで、あ、お母さんは新日鉄に所属した元バレー選手ということで、まあ、そういうところから身長190センチみたいなんで、谷選手は。なんかこう、その身体的なね、ところとかはもしかしたら、引き継いでいるのかもしれないですね。初戦、J リーグデビューは2017年、ガンバ大阪アンダー23として、J3 の試合で16歳3ヶ月で出場ということのようです。いやー、すごいね、これね。あ、これ音声こっち入ってない気がするな。はい。まあ、そんな谷選手でした。そして、ディフェンダー行ってみましょう。バングーナカンデカシフ選手ですね。こちらは、フットボール支部の本編の方でも紹介させてもらった選手なんですけど、最初は、正直このカシフっていうのが、僕と、一緒にやってたユダ君読めなかったぐらい、ちょっと、まあ、無知な二人だったんですけど、プレイで代表、J リーグのね、開幕戦で浦和レッズと、まあ、FC 東京が試合するっていうところで、バングナカンデカシフのことを調べたんですけど、まあ、注目してみているとすごいいい選手で、まあ、かなりチャンス作られて、なんかすごいこう、まあ、相手としては嫌な選手だなというところだったんですけど、かなりこう左サイドからチャンス作れるし、まあ、パワーもあるし、かなりこう僕はその試合だけでかなり好きになった選手では、ありましたね。FC 東京のユース出身ということで、このね、パリ世代ではね、パリオリンピックにも出れると思うので、ちょっとね、この、まあ、フル代表も含めて、ちょっとどうなっていくか楽しみなところですね。はい、次、瀬古歩夢選手です。今、グラスホッパーですね、スイスのグラスホッパーに、でプレイしています。もともとセレッソで、育ったというところですけど、2022年からグラスホッパーにいるというところです。はい。まあ、結構ね、この選手がこう代表入りしてほしいっていう声はかなり聞いていたんですけど、まあ、ここがどうなっていくかというところですね。この、彼も22歳と大変若い選手になっています。あ、西尾選手とセンターバックコンビ組んだんだね、セレッソ大阪の時は。で、2020年の、ベストヤングプレイヤーと、リーグのベストヤングプレイヤー、ヘルバンカップの、ニューヒーロー賞ということで、史上4人目の快挙らしいです。この新人賞ダブル受賞は。という、ウィキペディア情報でした。そして次、藤井陽也選手、藤井春也かな、選手、名古屋グランパス、所属の選手ですね。あ、そうか、角田選手が、怪我で不参加になったということで、まあ、そこの代わりで、招集された選手のようです。名古屋でずっと、 愛知で育ち、名古屋グランパスのユースで、から来ていて、2019年から名古屋でプレーしていると、いうことのようですね。22歳、まだ若いですね。今日やっぱだからこういう若い選手で代表見てみたいっていう人が多いのかな。はい、そして、あ、そっか、橋岡選手も呼ばれています。ヘルタ、あ、シントトロイデンで、やっていますけど、1999年生まれですね。23歳か。まあ、これからですね、まだまだ。で、とかも17年でトップのデビューしてるんだね。で、2019年特にこう、爆発したっていうイメージあるけど、2021年からシントトロイデンで、まあ、最初はローンで、で、その後、完全移籍ということで、いますということですね。大久保東小、大久保、あ、上大久保中、そして、県立式高校ということのようです。184センチ。そうね、あの、いとこがね、あの、陸上の選手なんだよね。だから結構ツイッターとかで、橋岡選手活躍するといとこのツイート見たりとかっていうのはありましたね。あ、で、僕、明日、シントトロイデンの人、FC ケルンの練習試合見に行こうと思ってたんだけど、そっか、じゃあ、橋岡選手は見れないね。そしたら、それちょっと残念だな。まあ、でも、いいことですね。代表で、フル代表で見たい選手であったので。そして、26番、伊藤洋輝選手です。現在、シュットガルト所属ということで、名古屋グランパス、あ、じゃあ、ジュベリー岩田から、シュットガルトに、2021年からいるということですね。なんか、ブラジルに、の下部組織のセレクションに合格して短期留学したりとか、まあそういう、経験もあるみたいですけど、浜松市の出身、23歳と、まあもうワールドカップも出場してるし、そこの経験だったりとかっていうところも含めて、まあ4年後、だいぶこう期待したい、選手にはなって、来るというところでしょうね。はい、ちょっと、そうですね、まあ彼のこう、あ、身長188万だ。ちょっとね、これは楽しみな選手の一人だと思います。はい、そして、町田浩樹選手、あ、ユニオンサンジロワーズなんだ、今。ですね。もともと鹿島で、なんか左サイドからめっちゃすごいシュート決めてた、なかったっけな。もう筑波なんだね。なんか茨城で育ち、鹿島のユースに行きという、形で、今は、ベルギーの、ユニオンサンジロワーズに、いると。いうことです。いや、身長高いね、190センチ、あります。はい。次、板倉選手、ボルシアドルトムン、ボルシアメンヘンクラブ、所属ということで、現在26歳ですね。フロンターレから、ベガルタに期限移籍。まあ僕的には個人的にはベガルタの印象がすごい。強いですね。で、その後、マンチェスターシティに、移籍し、その間にフロー人間、シャルケのレンタルを経て、現在ボルシア・メンヘングラードバッハで、活躍していますね。まあ、彼も、あ、もう26歳か、じゃあ、まあ、3年後にはもう30手前になっているということで、多分今回の年齢的には、とかを考えると、まあ、どのね、選手が、こう、リーダーシップ取っていくかみたいなことになっていくと思うので、今まで見た中だと、少なくとも最終ラインでは、一番年齢が高いかな。伊藤選手よりも高いよね。うん。ってことで、かなりこう、 そこのね、そういう部分もちょっとこう期待される選手なのかなと思います。そして次、ハンダリク選手、2002年生まれ。2002年1月1日生まれ。あ、なんかめでたいですね。19年から22年までモンテディオで、プレーしていて、2023年からガンバ大阪で、今シーズンからですね、ガンバ大阪でプレーしているということで、サイドバックの選手だよね。で、彼もかなり、パワフルだし、裏抜け、から、まあ、アシストをしたりとか、そういう、攻守にわたって活躍できる選手なのかなっていう印象ですけど、どれだけね、彼が活躍するか、これも、最終ラインもかなりもこの時点で、興味深い選手が多いですね。そして次、菅原選手ですね。はい、菅原の幸成選手ですけど、名古屋の、まあ、育ち、愛知豊川から、名古屋のユース、そして今は AZ にいると、オランダですね、オランダ AZ アルクマールでの、で、プレーしているということで、もう2020年から60試合ということなんですね。そうですね。まあ、彼も、まあ、海外組として、来て、今22歳か、まあ、若いというところで、大変面白い選手かなというふうに思っています。注目ですね。はい。そしてミッドフィルダー、フォワード見てみましょう。まず11番、久保建英選手ですね。まあ、言わずと知れたというところかもしれないですけど、なんかウィキペディア出てこない。漢字が違う？そんなことないよね。あ。人弁が、多分これ、JFA の方が多分、表記違う気がするけど、どうだろう。久保選手ですね。生まれは、もともとフロンターレのアンダー10なんだ。で、そこからバルセロナに行って、で、2015年、そうですね、その後に、まあ、日本に、まあ、バルセロナがいろいろありまして、日本戻ってきたという感じですね。で、そこで、まあ、最初ね、アンダー23のチームとかいたけど、FC 東京ではかなり、2019年かな？なんか、かなり活躍し、ちょっともう手つけらんない感じにもなっていましたけど、レアルに、移籍と。で、その間のローンの間で、マジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェ、で、またマジョルカと、4チーム、まあ、延べ4チームですね。で、4シーズンになるのかな？ 3 シーズン分か。を過ごして、2022年からレアル・ソシエダでプレーしているということで、まあ、今季は、2トップの一角でプレーしたりとか、なんか、プレーのね、幅というか、こう、見える部分が、すごい増えていて、で、なんか守備のところから、このね、新しいチームでどういう風になっていくかも大変、ちょっと見どころが多いですね。はい。そして、7番中村敬斗選手、オーストリアですね。これラスクでいいのかな？リンツですね。リンツァー ASK なんだ。まあ、ラスク、リンツ。で呼ばせてください。もともと洋和なんだね。三菱洋和 SC で、プレーしていて、その後ガンバ大阪で、2019年から、ローンなので、トゥエンテ、シントトロイデン、そして、またオーストリアの違う、ジュニアーズ、これどういうふうに読むんだろうから、今の、ラスクにいると。ということで、 2021年から、ウィキペディア上だと32試合12得点決めているということで、まあ、なかなかのペースですね。になって、いるということですね。彼も22歳、大変若い選手です。そして20番、町野修斗選手。は、23歳ですね。身長185、77キロの、なんかストライカーもできるし、チャンスメイクもできるし、みたいな、なんか結構万能な、前線の選手という感じで気がしますけど、湘南で去年かなり活躍しましたね。30試合13得点で、得点ランク、2位になるというところで、ワールドカップにも選ばれたりとか、ワールドカップメンバーにも選ばれたりとかっていうところでした。彼もね、代表の舞台でどんな活躍するか注目ですね。そして17番、田中碧選手、デュッセルドルフですね、フォルトナ・デュッセルドルフの選手ですけども、サッカー、24歳ですね。で、フロンターレの、鷺沼 SC からフロンターレの、アカデミーで育ち、2021年からデュッセルドルフに、いるということですね。まあ、彼、そうね、ちょっと面白いエピソードいくつかありますけど、まあ、彼は、まあ、ワールドカップ見せた人とか、ね、もう説明の必要もないかなと思いますけど、組み立てのところだったり、その、まあ、技術というところは、まあ、かなり、もう本当信頼がおける選手だと思いますし、そこにね、でもこの、まあ、代表も含めて、これからどういうふうに、どんな活躍しているか、ちょっと、見ていきたいなと思います。そして、18番、浅野選手ですね。まあ、こちらも、言わずと知れたっていう選手ですけど、今や、ジャガーこと、浅野拓磨選手。1994年11月10日生まれですね。三重県出身で、三重県で生まれ育ったという感じなのかな。そして、広島で、2013年か16年。その後、アーセナルに、移籍した後に、レンタルで、シュットガルト、ハノーファーに行ったと。その後、パルチサン・ベオグラード行った後、2021年からボーフムでプレーしているということで、結構いろんな国に、イングランドはそんなにいなかったと思うけど、まあ、ドイツ、セルビアに行ってるっていうのは結構ちょっと特徴的かなと思います。でそこで今、ボーフムでも、いるというところですけども、結構ね、兄弟も、ドイツに、いると思うんだよね。で、浅野雄也選手、弟のね、兄弟のうちの一人の浅野雄也選手も今、札幌でプレーしていると、いうことです。7人兄弟ということですね。はい、そして、19番、西村選手、西村拓磨選手ですね、26歳。結構、ベガルタ、そして、チェスカモスクは、その後ベガルタ戻ってきて、まあ、今マリノスで大活躍してますけど、まあ、結構まあマリノスで、なんか、去年とかも手つけらんなくなった、イメージありますね。で、去年なんか、そう、走行ランクがね、もうトップ独占みたいな感じになっていて、いるんだけど、今年はちょっと、その、走ろうと思えば走れてしまうんだけど、その、走るところを抑えて自分がどういうプレーをするのかみたいな。ただ多分、こう、フィジカルでなんとかするっていうところよりも、どういうふうにこう考えて動いたりとかっていうところをちょっと良くしたいみたいなことを見たので、まあ、ちょっとその辺もね、含めてプレースタイルの変化みたいなところも含めてちょっと見ていきたいなと思います。だって、富市ですね。富山第一高校の、出身と。いうことですね。はい。そして、鎌田大地選手、 15番の選手ですけど、アイントラハトですね。こちらは、まあ、フランクフルトの選手に、まあ、今やね、もう、市場価格も大変なことになってるんじゃないかなっていう選手ですけど。で、96年8月5日生まれなんだ。愛媛で育ち、サガン鳥栖で、ブレイクし、フランクフルトに飛んでいったと。まさか2017年になるのか。で、その間ね、あの、シンドトロイデンで1年、1シーズン過ごして、そこで24試合、12得点と、しています。すごいね。で、去年はヨーロッパリーグも優勝したりとか、まあ、すごい選手ですね。ガンバのユースなんだね。ガンバのジュニアユースなんだ。はい、そして前田大然選手ですね。前田大然はセルティックに現在プレーしてますけど、まあ松本山雅から僕が一番最初に見たのは2017年ですね。その水戸にレンタル移籍されていた時に、もう打点ですね。打点プリを存分に発揮して、36試合で13得点か。すごいな。でも、この時はまだ17歳とかだったんだね。で、結構本当にもう手つけられない選手だったのを見ていましたけど、そこから、2018年は松本山雅でプレーしていたと思います。で、19、20シーズンにポルトガル、で、その後20、マリノスに移籍して、36試合で23得点、すごいですね。で、そこからセルティックに移籍してきたというところで、まあ本当戦術前田ができてしまう選手だと思うんですけど、まあここがこうチームとしてね、どういうふうに戦っていくのか、大変、興味がありますね。いや、なんかちょっと僕が、どっかにちょっとタイプをしてみてたみたいで、竹房の竹は、これ人弁つかないやつだよね。失礼しました。はい。そして、次21番、上田綺世選手です。今は、セルクル・ブルヘに所属しています。水戸出身で鹿島のアカデミーで育って、で、法政大学の時に、法政大学、そっか、鹿島のジュニアユースで育って鹿島学園に行き、で、これあれなのかな、アントラーズ・ノルテ・ジュニアユースっていうのは、これジュニアユースなのかな。で、まあ、ユースに昇格できず、鹿島学園に進学し、大学に行き、で、その間に、コパアメリカにも呼ばれ、みたいなことだと、思うんですけど、うん。誰か、大学いる間に、もうアメリカ、鹿島と特別指定組んで、そこからもう契約まで行き、で、去年は、2022年は、もう大活躍でしたね、開幕からずっと。で、そこから、サークルブルヘ、セル、いうところで、まあ、こう、ストライカー的な動きですね。裏抜けていったりとか、なんか、とにかくシュートが本当うまいなっていうところなんですけど、ワンタッチもできますし、ちょっとね、そういうところも含めて、あれが、彼も大変、まあ、ちょっと注目していきたい選手ですね。次、三笘薫選手です。まあ、背番号9番ですね。まあ、彼は本当説明いらないかなと思いますけど、ちょっと改めてね、どういう選手か見てみましょう。フロンターレの、アンダー12で育ったというところで、で、鷺沼 SC ですね。で、ヴェルディスクール、鷺沼 SC なんだ。 で、フロンターレのアンダー12、15、18。で、そこからトップ昇格を、まあこれ自分、しないで断ったっていうのを見たけどね。そのなんか長期的なビジョンで自分、やサッカーを見つめたかったというところで。まあなんかこれを海外にいる人に言うと、まあなんかすごい機会損失だみたいに言う人もいるんだよね。まあそういう目線もあるのかなと思いつつ、まあそれがあったからこそ、まあ今があるっていうような考え方なんじゃないでしょうかね。本当ね、あの左サイドからドリブル仕掛けていくところ。で、ボールをやっぱ変に失わない。まあ、そのドリブルのうまさもあるし、パスもね、ちゃんとこう、味方が困らない形で受けることができるっていうのも、まず自分が人を引きつけられているからっていうのもあるし、あと、まあ、テレフォンパス、ね、いわゆる、こうもう守備にとってね、こうもうこの選手にパスが行くよって分かってて、まあ、ボールの取りどころになるようなパスを、まあ、あんまシェアしない選手ですよね。なんで、相手の意表をつくパスを常にできる選手だし、そういうところもあって、まあ、チームで欠かせない選手、てかチームに一人欲しいなっていう選手、だと思います。そうですね。ちょっとまあ、そういうとこ含め、攻撃のところでは間違いなく、もう、まあ彼を見たくて、彼だけでお金取っていいんじゃないかなっていうような、選手だと思います。次、伊藤純也選手14番ですね。まあ、現在、スタッドランスに所属しています。まあ、もう33歳か、15年にね、ヴァンフォーレ甲府でデビューし、柏レイソルが2016から20年と長かったですね。でその後、ヘンクに、19年から22年まで所属していたと。で、今シーズンですね、22、23シーズンからスタッドランスでプレーしているというところなんですけど、まあ、僕の印象とはワールドカップとか、まあ、その、代表入りしてからが結構正直見る機会が多くて、それまでも活躍してるっていうのは見ていたんですけど、ただなんか、右サイドの上下動の凄さ、そして前に行った時のこう推進力の強さっていうのは、なんかこう、アスリートとしてのその凄さみたいなのをすごい感じるし、クロアチア戦かな？なんか延長入って、もうずっとね、もうこう戦い、続けられていたっていうところでは結構感動を覚えるような選手ですね。まあこう、彼がここから3年でどういう軌跡を辿っていくかっていうところも含めてちょっと注目したいなと思います。そして14番、森田秀正選手ですね。かなりクレバーな選手という印象がありますね。ボールの受け方、そして、まあ、そこからボールを出すところっていうところも含めて、まあ、彼がいた時のフロンターレは本当もう止めらんないような、チームになっていて、彼は本当違いを作っていたなという印象がありますね。で、2021年からサンタクララにいるんですけど、そのポルトガルの中でサンタクララからスポルティングに移籍したというところで、まあそのポルトガル国内でこう、まあ、言ってみたらまあチームのこの格が上がったみたいなところがあるのかなと思います。彼もね、まあ3年後余裕で出てくる選手だと思うんですけど、ちょっとどうなっていくかですね。ちょっとこの代表で、見れてすごい嬉しい選手だなと思います。琉球大学から、フロンターレの特別指定になっていったということですね。そして8番、ドアルン・リツ選手です。まあ、今回のね、ワールドカップ、 でもヒーローになったうちの選手の一人ですけど、もともとガンバで15から18年。あ、で、そっか、ガンバのイメージやっぱ強いけど、そんなガンバで、出場していたってわけではないんだね、そんなにはね。で、17年から不老人間。で、2019年から、アイント・フォーヘンですね。PSV。で、2021年はビーレフェルト、ドイツですね。ビルフェルトに所属し、2022年から、フライブルクでプレーしているというところで、まあ、こう、出てきた時の、まあ、怖さみたいな、すごい、出せる選手かなと、思います。はい、そして6番、最後ですね、遠藤航選手、これ、キャプテンが遠藤航なんだっけ、今回。この中だと、サイコさんのうちの一人になるんじゃないのかな、で、まあ、湘南の選手ですよね。もとも、一番デビューというところでは、湘南からということですけど、湘南ユース、そして湘南。で、そこから浦和レッズに来て、シントトロイで移籍、そしてシュトットガルトで、まあ、今も地位を。まあ、気づいた選手ですよね。まあ、湘南ではキャプテンも務め、でレッツで、移籍1年目でタイトルをもたらし、でシントトレーデに移り、でシュットガルトでは、降格をね、チームを降格から救う、ゴールをし、それでレジェンドとね、いうふうに近所の人から呼ばれたと。そんな逸話を持っていますけど、本当ね、彼のコンディションとかっていうのはすごい、本当コンディションよく見たい選手ですよね。で、ブンデスリーが2年連続得点王というところで、アシュタットガルトで今キャプテンやってるんだというところみたいです。そうですね。ということで、日本代表についてはこんな感じですかね。ちょっと1人1分ぐらいで心がけたんですけど、それでも長くなってしまいましたが、少しでもね、まあ、この選手が選ばれたんだって感じで、聞いてもらえばよかったかなと思います。それでは次、ウルグアイ代表行ってみましょう。